お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマラキ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はマラキ書1章4節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書マラキ書1章の学びをしていますが、1章の4節。たとえエドムが、私たちは打ち砕かれた、だが廃墟を建て直そうと言っても、万軍の主はこうおせられる。彼らは建てるが、私は打ち壊す。彼らは悪の国と言われ、主の常しえに呪う民と呼ばれる。あなた方の目はこれを見ていよう。主はイスラエルの地境を越えて偉大な方だと。神様が彼らに言っておられるのは次のようなことです。エサウとヤコブから出てきたこの二つの国に対する私の行動と振る舞いが、私がヤコブを愛しエサウを憎んだことを明らかにしている。神様がエドムを裁かれた後には、彼らは決して復興することはありませんでした。彼らはすでに何年も前に滅んでしまったのです。神様は確かにエドムを裁かれました。そして神様の行動は愛することと憎むことに似ています。神様はイスラエルに、私は自分があなた方を愛していることを行動で示したのだと言われます。しかし神様は初めからそのようには言われませんでした。なぜなら結局そのようになることを待たなければならなかったからです。ですからこのことで神様の選択は気まぐれでもありませんし、勝手なものでもないということがわかります。神様は決して気まぐれや勝手な選択はされません。その選択を支持する何かがなければなりません。神様はご自分の民との本物の関係を持っておられました。神様はこの民の父なるお方だったのです。神様は彼らの主であり、神様であり、また同時に彼らの裁き主でもあられました。ですから神様は彼らをとても厳しく裁かれました。事実、後になって神様はエドムを裁かれたよりも厳しくイスラエルを裁かれたように見えました。でもそれはイスラエルがメシアを拒んだ時でした。今日神様は愛であることについてとても多くのことが言われています。神様は愛であるというのは抽象的な言葉です。しかし神様は、私はあなた方を愛している。そしてそれを実践してきたと言われるのです。神様は人類にご自分が彼らを愛しておられると語られるのに長い時間をかけられます。でもそれを言われるずっと前からその愛を実践しておられたのです。神様は一番最初からその愛を実践されました。それはアダムとエバの人生の中に、またアブラハムの召しの時から、そしてまさに現在までもそうなのです。マラキ書1章の6節。子は父を敬い、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのか。もし私が主人であるなら、 どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。子は父を敬え、しもべはその主人を敬う。もし私が父であるなら、どこに私への尊敬があるのかと書かれています。さて、神様は一度もイスラエルの個人にとって父なるお方であられたことはありませんでした。あのモーセとダビデに関してさえも、彼らに語られた最善のことは、彼らがエホバのしもべであるということでした。モーセもダビデもエホバのしもべでした。でも神様はイスラエルの国全体をご自分の子供であると言われます。神様は彼らにご自分がこの国とこのような関係にあるということを思い起こさせておられます。もし私が主人であるなら、どこに私への恐れがあるのか。万軍の主はあなた方に仰せられる。私の名を蔑む祭司たち、あなた方は言う。どのようにして私たちがあなたの名を蔑みましたかと。このように書かれています。彼らは神様が彼らについてこのように言われることにとても腹を立てています。つまり彼らは次のように言って神様に文句を言っているのです。私たちはちゃんと宮に行くし、儀式を行うし、とても誠実だし、私たちは本当にイスラエルの国全体の柱です。それなのにあなたは私たちにあなたの皆を蔑んだと言われるのですか。一体全体私たちはどのようにしてあなたの皆を蔑んだというのでしょうか。残念ながら現代的で文明的なやり方は良心を敬わないで逆らうことです。でもあの時代に遡れば彼らは良心を敬いました。ですから神様はそれを例に使っておられるのです。子は父を敬え、しもべはその主人を敬う。でもあなた方は私を敬わないではないか。これは彼らがすべきことでしたが、彼らはそうはしていませんでした。なぜなら彼らの心には固い殻があったからです。彼らはとても横柄で、高慢で、うぬぼれの強い人々でした。ですから彼らに何かを命じることはできませんでした。今日私たち人間は確かに全く神様には耳を傾けていません。神様はまたイスラエルに、あなた方は私の名を蔑んだと言われました。そのために彼らは一見傷ついたようなふりをします。彼らはまるで神様が何のことを話しておられるのか全くわからないかのように振る舞うのです。もしあなたがあの時代のエルサレムにいたなら、大勢の人々が宮に群がっているのを見たと思います。彼らは自分たちの生贄を携えて、表面的には儀式を行っていたのです。彼らは外側では宗教的なように見せかけていました。彼らの経験ぶったパフォーマンスはとても印象的でした。しかし彼らの心は神様から遠く離れていたのです。心の奥深くでは彼らは実際に神様の皆を蔑んでいたのです。マラキ書一章の七節。あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げて、 どのようにして私たちがあなたを汚しましたか、という。主の食卓は蔑まれてもよいと、あなた方は思っている。定期的に宮に行っていたのに、彼らはどのようにして神様の御名を蔑むことができたのでしょうか。神様は彼らの偽善を徐々に暴き始められます。ここには、あなた方は私の祭壇の上に汚れたパンを捧げたと書かれています。ここでパンとは祭壇の上で作られた捧げ物のことを指しています。これは私たちが肉の捧げ物、つまり動物の生贄と呼ぶものです。神様は38節で、ご自分が本当に何について語っておられるのかをはっきりさせられます。神様は彼らの生贄は汚れていると言われますが、彼らはそのことを認めようとしませんでした。彼らは、どのようにして私たちがあなたを汚しましたかと質問します。神様があえて彼らにそのようなことを言われたので、彼らは感情を害しました。なぜなら自分たちはとても敬虔な者たちだと思い込んでいたからです。ですからもしそれが本当なら、神様を汚すということは彼らにとってとても深刻な問題でした。でも人々はその訴えを無知を装うことで無視しようとしました。彼らはまるで神様はご自分が何を言っておられるのかを分かっていないかのように振る舞います。そこで神様は彼らに言われます。主の食卓は蔑まれてもよいとあなた方は思っている。彼らは主の食卓は卑しいものだと言い、主の食卓を扱う扱い方によって主の食卓を蔑んだのです。彼らは自分たちの地に戻ってきたユダヤ人の残りの者たちであり、今彼らはとても幸せに定住しています。その地に戻ってきてから100年以上が経っていました。今となっては補修は過去のことであり、この地は繁栄してきています。そのため彼らは少しうぬぼれが強くなってきています。今彼らには宮があり、儀式を行っていますが、実際には彼らの心は神様から遠く離れていました。彼らは神様が何か彼らに言われるときに、神様に口答えするように無礼になっています。マラキ書1章の8節。あなた方は盲目の生贄を生贄に捧げるが、それは悪いことではないか。足の萎えた者や病気の者を捧げるのは悪いことではないか。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよ。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。あなた方は盲目の獣を生贄に捧げるが、それは悪いことではないか。足の萎えた者や病気の者を捧げるのは悪いことではないかと書かれています。今神様が動物の生贄のことを話しておられるのは明白です。どのようにしても、フグであったり、汚されていたり、そのようなものは一切神様に捧げてはならない、と神様は最初にイスラエルにはっきりと命じられています。言い換えれば、あなたが救済団体に古着を寄付したとしても、それはあなたが犠牲を払って神様に捧げていることにはならないということです。神様が彼らにお与えになった次のような指示に耳を傾けてください。レビ記22章の20節から23節。欠陥のあるものは一切捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。また人が特別の誓願を果たすため、 あるいは進んで捧げる捧げ物として、牛か羊の中から和解の生贄を主に捧げるときは、それが受け入れられるためには傷のないものでなければならない。それにはどのような欠陥もあってはならない。盲目のもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。またこれらのものを主への火による捧げ物として祭壇の上に捧げてはならない。牛や羊で足が伸びすぎているか、または苗しぼんだものは進んで捧げる捧げ物とすることはできるが、聖願の捧げ物としては受け入れられない。彼らが捧げる捧げ物は本当に世の罪を取り除く完全なる神様の子羊である主イエス・キリストの姿であると神様は彼らに語っておられました。どんな不完全な捧げ物でも主イエス・キリストに対する侮辱でした。彼らがレビ記でそのことを見過ごした時のために神様は申命記15章の21節で彼らのために律法を次のように解釈されています。申命記15章の21節、もしそれに欠陥があれば、足苗が盲目など何でもひどい欠陥があれば、あなたの神主にそれを生贄として捧げてはならない。さて、マラキの時代に起こっていたことは次のようなことでした。エフライムの丘陵地帯に住んでいる素晴らしい牛を持っている一人の人を想像してみてください。彼はいつでも牛の品評会で一等賞をもらうのです。でもある日、彼の素晴らしいお牛が病気になってしまいました。彼が獣医を読んだとき、獣医はこのように言います。この牛はもうダメでしょうね。そこでこの人物は、さあこのお牛を急いでトラックに積んで宮に持って行って生贄として捧げよう。この人がお牛を宮に連れて行ったとき、祭司はこのお牛が病気であると一目でわかるのですが、そのままこれを捧げます。なぜならお分かりの通り、この人はエフライムに住んでいるとても著名な人物だからです。でも一等賞のお牛が捧げられているのを見るとき、人々は、何々さんは確かに気前の良い人だね。彼が主に捧げているあの立派なお牛を見てごらんよ、というのです。マラキの時代にイスラエルで起こっていたことに相当するような、どんなことを今日の私たちはしていることでしょうか。使徒パウロが終わりの時代には、人々はどのように行動するかを次のように述べています。第二テモテ三章の五節。見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。終わりの時代には、人々はとても経験ぶります。今日、いわゆるクリスチャンと言われる多くの人たちが、とても多くのもったいぶった経験さを示しています。パウロは彼らを、見えるところは経験であっても、と説明しています。マーガリンをバターの型に流し込むことはできます。それは一見バターのように見えますし、バターのような匂いすらします。でもそれは、あくまでもバターではないのです。私たちはここでの神様の叱責を、 私たちのための危険信号として受け止めなければなりません。このメッセージは、教会に行く人たちのためのものです。彼らは耳を傾け、とても正当的で、ファンダメンタルで、そしてアーメンと言います。彼らはクリスチャン用語を知っています。彼らは経験ぶった決まり文句をいくらでも引用することができます。彼らは退屈な道徳で満足しています。彼らは真理の形式とすべての決まり文句を通って満足しているのです。でも彼らがそのようにして礼拝に臨むとき、実際神様を蔑んでいるのです。何年も前に次のように言ったのは、G. ギャンベル・モルガン博士でした。私は町中での冒涜よりも聖女での冒涜の方をもっと恐れている。あなたは、でも私は一度も神様のところに病気の牛を持ってきて、それを神様に捧げるようなことをしたことはありません、と言われるかもしれません。神様がこの説で何と言っておられるかを見てください。さあ、あなたの総督のところにそれを差し出してみよ。彼はあなたを読みし、あなたを受け入れるだろうか。万軍の主は仰せられる。日曜日の朝、主はあなたが献金するときに、肩越しに見ておられるのではないかと思います。あなたは外食で美味しいものを食べた時に払うほどのお金を神様に捧げておられるでしょうか。あなたは人前で見せびらかすことができる他のことに出すのと同じくらいに気前よく主の働きのために献金をしておられるでしょうか。今日もまだ病気の牛が教会に持ち込まれています。イスラエルはそのようなことをしていました。そして確かに主はそれを多めに見ることはなされなかったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は冒涜のために非難される祭司たちというテーマで、マラキ書1章4節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。